4月22日水曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。もう連日コロナウイルスについてっていうののニュースばっかりをやってると、はい、ねえ、なんか街の様子というのも本当に変わっちゃったなと思うんですけども。
そうですね。
私結構ですね、新橋にフラッとこう行って、で、チケットショップを回るっていうのを、まあ、定点観測的にやってるんですけれども、ここのところはやっぱりね、その値崩れの激しさっていうのはびっくりしますね。
今どれくらいなんですか？
東京大阪間のチケット1万円割ったりするのよ。結構ね、回数券って、いついつまでに使えますよみたいなものが決められたりとか、あと株主優待券とかそういうのって、6月、5月いっぱいとかっていうのが結構期限が多いわけですよ。で、そうするとだんだんとこれ期限を迎えつつあるというところで、もう今までだったらゴールデンウィーク前で、この時期っていうのはですね、むしろ値崩れどころか、値段がちょっとずつ上がってくんじゃないかというような時期だったにもかかわらずですね、はい、特に東京大阪間、普通に取ると指定席で、まあ15,000〜16,000円ぐらいするのかな。
しますよね。
確か、14,000〜15,000円ぐらいだったはずなんですけど、それが1万円割っててさ、でもそりゃそうだよねって、これだけ人の動きっていうものをやっちゃダメっていうふうに言ってるわけだから、まあそうなるんだけど、やっぱこういうところは如実になんか市場価格みたいなのを表すなと。結構ポツポツシャッター閉めてる店もあって、
はい、
でそのチケット屋さんがいっぱいあるのがですね、新橋の駅前にある、ニュー新橋ビルですね、
はい、
この1階がチケット屋さんとかこういっぱいあるんだけど、これ地下に降りていくと、はい、まあ結構ね、昼間から飲ましてくれるみたいなお店がいっぱい並んでいるわけですよ。ところがさ、うん、で試しに地下に降りてみたら、
はいはい、
地下もシャッターだらけでね。
そうですか。
そう、でやっぱ張り紙が結構殴り書きみたいな張り紙がいっぱいあって、臨時休業させていただきますと、当分の間って書くところもあれば、うんうん、とりあえず5月の6日までって書くところもあって、まあそれはね、あれですよ、緊急事態宣言というものが一応は5月6日までだからっていうことなんだけど、いやーなかなかね厳しい。まあそんな中でもこう開けてるお店もあるんだけど、うん、店頭でお弁当売ってて、
はい、
そっちがメインに変わっていたりとかね、
うん、
今そういうの始めてるところもありますけれども、でお酒のテイクアウトなんかもね、今勘弁に免許取れるっていうのが6ヶ月限定かなんかで、でこれが6月の30日までの限定で受け付けるっていうことなんで、うん、結構ね知り合いの居酒屋さんの店長さんの中に聞くと、いやーあれね、でも結構時間かかるんですよと。
あ、そうですか。
朝行って昼過ぎ夕方ぐらいにようやく帰ってきましたよみたいなね。あとね、結構気使うのは、いや周りのなんか酒屋さんとかに悪いからうちは取らない方がいいかなとかね、こう、あ、やっぱこう地元の特にね居酒屋さんなんかだと付き合いってものも大切なんだなと、そういうところも思ったりなんかしますが、まあでもね、なんか馴染みの店は何とかして支えてあげたいよねって、
ね、
思うんですけれども、こうちらっと見て、あ、お客さんいないんだったらとか、あ、テイクアウトだったらとかね、いろんな形で、なんとかここを乗り切っていきましょう、
はい、
今日で、緊急事態宣言出されてから2週間ということで、新聞の一面はそんなところも多くなっております。さあ最新ニュースピックアップいたします。スタジオに長官各紙入ってまいりました。緊急事態宣言から2週間、これをまあどう切り取るかというところで一面が変わってきていると、ベースは同じニュースという感じです。朝日新聞は休業要請32都道府県ということで、まあこれは独自に調べた状況を書いております。まあこの32の都道府県で休業要請をしていて、そのうちの8割以上が何らかの支援策をやろうとしていると、まあ、それはもちろん財源の問題というのはありますが、で一方で9の県では要請をしていないというところです。毎日新聞一面トップ、人で8割減届かず、緊急事態宣言2週間解除に慎重論というニュースです。まあ人は少なくなったなとは思うものの、まあ、まだ特定の時間帯は人が集中したりとかしているというところ。で一方で産経新聞は7都府県、まあ、一番最初に緊急事態宣言が出された地域ですが、ここは2週間で感染の勢い鈍るというふうに出しております。 そして東京新聞は生活困窮相談をということで、例えば収入が減った場合とか感染した場合とか失業した場合とか、ケースごとに分けて、いろんな政策が出ているから、それの相談の窓口などを一覧の表にしております。まあ、これは結構ね、東京新聞こう実際に使えるものをこう出しているなという感じがあります。まあ、なんといっても各省庁でいろんな道具立ては作っているけれども、それが縦割りになってしまっているということで、まあ、こういった横串を指すような形で、表で表すというのはいいなというところです。それから日本経済新聞は経済再開3つの条件ということで、アメリカやドイツで、制限の緩和を探って、まあ、経済を再び回していこうとする動き、そこと、まあ、日本を対比して、書いていると。あの3つの条件は、感染拡大がまず鈍化すると、まあ、それはもう第一条件となると思います。それから検査の拡充と医療体制の整備と ICU の多さなどを挙げております。それから読売新聞だけ少し経路が違いまして、銀行間のお金の流れ、送金の時の手数料を見直すべきだと、これは公正取引委員会がこの引き下げを要求しているということで、銀行業界も引き下げをしようと、いうことで金融庁と協議に入ったということです。まあ、この辺も、まあ、下がっていくとビジネスにとってはね、いいことになるだろうという指摘があります。後ほどまた気になる記事はご紹介いたします。新聞の一面ご紹介いたしました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見お寄せください。今朝もですね、6時15分過ぎ、モーニングライフアップのコーナーでは、東京都医師会の尾崎春夫会長が登場します。あなたからの新型コロナに関する質問に答えていただいております。それから7時26分過ぎのゾーンでは、東京都の小池百合子知事のインタビューの模様をお届けいたします。今週は1都3県の知事の方々にお話を伺っております。コメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです。取り上げるニュース、新型コロナウイルス緊急事態宣言から2週間、それから北朝鮮、こちらはですね、デイリー NK ジャパン編集長の高陽義さんと電話をつなぎます。中国の南シナ海での動きについて外務大臣が抗議、それから新型コロナ対策、まあ、経済についても伺っていきましょう。新聞記事の中から気になるもののご紹介ということで、まあ、日経新聞が国際欄で書いております。シンガポールでまた感染者が増えてきていると。まあ、もともとシンガポールは結構スマホなんかを使って、あとは監視カメラなども使いながら、まあ、人の行動を制限して、あとはそれを追跡するということで、抑えてきたという、かなり評価もされていたんですけれども、ここへ来て、感染が急増ということです。18日最多942人、移民労働者が 95% と。まあ、シンガポールは、まあ、一方で、建設の現場であるとかいろいろなところで、移民の方々というのを使っていて、でそれが、まあ、日本でも移民を入れるべきなんだという時の一つの、まあ、モデルケースのように言われていたところなんですが、まあ、そうした人たちが、まあ、集団で、まあ、二段ベッドのようなところで生活などをしていて、そこで感染が爆発的に広がってしまっているということがあります。まあ、ある意味シンガポールの、まあ、あのきらびやかなビル群であるとか、マリーナベイサンズとかそういうものが光の部分であるとすれば、これ完全に影の部分と、それを裏で支えてきた人たちというものが、明るみに出てきて、まあ、今回は感染源ということになってきたという指摘であります。まあ、で一方で、まあ、日本国内というところを考えると、一つおやと思ったのが、厚生労働省毎日感染者の数というものをこう発表していて、でそれをプレスリリースなどにも出してるんですが、結構多数がですね、国籍確認中というふうに出るんですよ。でじゃあこの国籍確認中というのが一体何なんだろうと、まあ、そこ詳しく発表されてないんで、いろいろと推測する以外に方法がないんですけれども、まあ、一説で言われているのは、国籍の確認というのを現場の病院であるとか、あるいは地域の保健所に任せているんで、あまりにも数が多いと、その確認というものがうまくいかないと、なかなか進んでいかないんで、確認中の人が増えてるっていう話もあるんですが、一 方でですね、じゃあこれ日本に例えばその技能研修生のような形で入ってきてる外国人のまあ労働者の方々であったりとかっていうのが、一体どうなってるんだろうと。まあ確かにその人たち寮とかに入ってれば集団生活をしているということにもなるんで、ひょっとしたらそこにもクラスターがあるのかというようなことで、ここについても目配せはしていかなきゃいけないと、いうことも、まあこれシンガポールの話だけじゃなくって、日本はどうなんだろうということもちょっと気になるところです。新聞記事から気になるニュースを紹介しました。それからメール、ツイッターいろいろ来てますね。
ありがとうございます。
千葉市緑区の自営業56歳そばかすさん、オープニングでね、テイクアウトとかの話をしましたが、はい、うちの近くのラーメン屋さん来店は減ったんですが、出前とお持ち帰りがかなり増えたと喜んでましたね。店頭に手作りのポスターペタペタ貼って頑張ってますよと。結構ね、容器をこうカウンターのところに積んで、でチャーハンだとか、私のたまに行く焼き鳥屋さんなんかもそぼろ丼とかね、あとキーマカレーなんかをこう出すようになったりとか、いやうちなんかはまだテイクアウトがすぐできるようなメニューだったんでよかったんでしょうなんてね。あの業態によってはだからラーメン屋さんもラーメンはあんまり持ち帰りないかもしれないですね。出前はあってもね。
なるほどね。
でも餃子とかだったら全然持ち帰れるし。
そうですよね。チャーハンとかね。
そうそうそうそう。家で焼きますからって言ってそのまま生で持って帰るみたいなこと
だって。なるほど。
いろんなことが考えられそうですよね。メールやツイッター様々いただいてますね。こちら川崎幸区花水木さん63歳主の方、昨日ツイッターで大学生に退学を考える前に大学へ相談をというのを見ました。親御さんの困窮、アルバイト需要の変化などなるほどなと思いました。そう、このアルバイトができないから ね、学費だとかあるいは家賃払えないっていう人もね出てきてるんですよね。それからシャープのマスクについてラジオネームデジタルパーマさんは東京豊島区63歳の方、昨日シャープのマスクを買おうと10時にサイトにアクセスしたら予想通り集中してて繋がりませんでした。会員登録してないと買えないということで、以前登録してたらよかったなと、住所確認をしようとアクセスしたら、会員登録の場面にさえ繋がらない状態です。繋がるまでアクセスしようと思ってますと。毎日10時にお店が開くという感じらしいので、
うんうん、
トライを続けていただければと。まあ、シャープのあのツイッターって結構面白いこと書くことでね、あの公式さん有名ですけど、はい、すいません今アクセスが3密になってますっていうふうに書いててお、なるほどねというふうにも思いましたね。そして次第、今日のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
先々週のご登場に続いて高橋さんにはこのスカイプでつないで、ご自宅からのリモート出演という形になっております。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、前回の時はまあいろいろと試行錯誤を繰り返していて、で、その後2週間経ってですね、結構いろんな人とこうリモートをやったんで、徐々に徐々にですけれどもいろいろ変えてきております。今日はですねスタジオの中で高橋さんの様子が我々は見られるという感じになってますね。い
や、私も見ます。あ、新入さん今見えました。
見えました。
そうそうそうそう、スタジオの中に入れたんで、まあこれ大学ってそうさっきもメールにありましたけれども、どうですか、5月ぐらいからそのオンライン授業とかそういうのが始まるって感じですか。
そうですね、できる人はできるということでね、急にやれって言ったってすぐできないじゃないですかこういうのって。
結局そういうことになりますよね。ここでポッドキャスト YouTube をお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなたからのメッセージ、情報もお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。では最初のニュースこちらです。新型コロナウイルス7都府県への緊急事態宣言から2週間、
最低でも7割極力8割人との接触の機会を減らす、こういうご協力をいただいているところでございますが、まだ地域によっては不十分なところもあり、より一層のテレワーク等 でご協力をいただきたいと思います。
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、政府が7つの都府県に緊急事態宣言を発令してから昨日で2週間となりました。安倍総理は大型連休には地方への旅行を控えるなど、人との接触を8割削減するよう一層の協力を呼びかけております。16日からは全国にこの宣言が拡大されたという新型コロナウイルス対応ですが、まあ、これ今日から専門家会議でまた分析をするんだということです。この効果、まあ、なかなか数字に現れるまでにはタイムラグがあると言われてますが、高橋さんどうご覧になってますか？
2週間経ったんで、はい、多分今週のデータが、うん、多分効果が出てるデータがあればね、うんうん、効果が出てるんだったら今週測ると思いますよ、うん、効果がどのくらいあるかって、まあ、8割減らすっていうのは、はい、分かりにくいっていう人いるんですけど、実はこれはね、会った人間の数なんですよ。
会った人間の数、
うん、どのくらいの人と会ってるかっていうので、私はもう先週はですね、誰とも会ってないっていうか、はい、
なるほど、
削減率9割以上ですかね。
もう家族以外と会ってないっていう感じですか？
そう、家族以外と会ってません。
なるほど、家からほとんど出ていない、
うん、そうですね、だからコロナ太りになってしまいましたよ。
コロナ太りね、本当私もそうですね。それを言い訳にしてるところもありますけど。まあでも家から出ないということをすれば、まあ、とりあえずかなりの削減は可能と、まあ、それができない人が困っちゃうんだよねっていうことはあるかもしれないんですけど、まあ、お仕事とかね、当然ありますもんね。
そこがポイントですね。ですから、まあ、休業補償を徹底的にすると、はい、実はその削減率10割に近くなるんで、そうするとあっという間に収束はするんですけどね。
これ、まあ、都道府県によって、今日これは毎日新聞が一面トップで報じてましたかね、都道府県によっていろいろ額の差だとか制度の差はありますけれども、休業要請した都道府県のうちの8割ぐらいは何らかの形で補償すると、まあ、補償という名前ではないですけれども、まあ、これ財源が問題になってくるってことが言われてますけど、ここは、やりようはある
国ですよね。地方に頼むっていうことは、東京以外は十分な保障ができないっていうことになります。
はい。
それで国で1兆円でしょ、
うんうんうん、
それで最初は1兆円も保障に使っちゃダメだと言ってたんですけれど、
そうでしたね。
まあ、私 もう前から金になんか用がついてないんだとはっきり言えって言ったらですね、まあ西村大臣はそうですって言ってましたよね。金には用ついてませんと。あとでも1兆円じゃ足んなくてね、
はい、
10兆円ぐらい巻くと全く十分にできるんですよ。で10兆円っていうのは結構簡単な数字でしてね、
はい、
日本銀行が今でも国債買い入れ枠は60兆余っているんで、
はい、
それを使うとあっという間に10兆円の財源は財政負担なしで作れますね。
これ地方の首長さんによっては、地方で地方債を出すと、でそれをこう日銀に何とかしてくれと、それをやれば財源もこっちでも確保できるのにっていうような、まあ、ツイートしてる方なんかね、大阪の松井市長であったりとか吉村知事なんかも言ってましたけど、このこう仕組みみたいなものってどうですか？
一番簡単なのはでもですね、国がその代わりに国に代わりをして、はい、それで地方交付税を配るのが一番簡単ですよね。地方債買ってもらっても、それを、はい、お金を中央銀行からまた戻さなきゃいけないわけでね、その仕組みがちょっとできにくいんで、それだったら国がやって、国が全部、はい、地方にお金をまいて自由に使ってくれっていうのが一番簡単ですね。
まあ、新しいことをやるよりは既存のスキームの中でこう流していった方がスムーズですもんね。
全くそうです。
まずは緊急事態宣言から2週間というニュース取り上げました。おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮金正恩委員長が重体との報道、韓国政府は否定的見解。 韓国の北朝鮮、専門ニュースサイトデイリー NK は20日、金正恩委員長が今月12日に心臓血管手術を受け療養中であることを伝えました。一方、アメリカの CNN は情報当局者の話として手術の後に重体となったとの情報を発信。一方で韓国は特殊な動きは確認されていないと否定的な見解を示しております。日本時間は昨日の朝方というか、まあ10時ぐらいですかね、飛び込んできたニュースで情報が錯綜しているというところなんですけれども、まあデイリー NK は手術を受けて術後の経過良好とで、一方 CNN は手術を受けた後重体と、それだけでも正反対なんですが、韓国の大統領府の報道官は、キム委員長は正常に活動しているように見えるということで、これは一体どこを信じたらいいんだろうという話なんですが、この時間はですね、デイリー NK ジャパン編集長のコウヨンギさんにお話を伺っていこうと思います。電話がつながっています。コウさん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これ本当情報が錯綜しているように見えるんですけど、
そうですね、はい、
これコウさんご自身どうこう把握されてますか？
私はまずその12日にその手術を受けたことはかなり確証高いと思ってるんですよね。というのはその、まあその、11日あたりにですね、朝鮮労働党の会議があって、はい、で、まあそれまでは精力的に活動していたことも間違いないと思うんですけども、はい、一番やっぱポイントはですね、4月15日のその、金日成、の誕生日にですね、はい、そのクムスサン太陽宮殿、これはキム・イルソン氏とキム・ジョン氏の遺体が安置されているところなんですけど、そこを参拝しなかった、うん、
はい、
これはキム・ジョン氏が最高指導者になって以降初めてのことであってですね、やはりその北朝鮮の政治的に見るとですね、これはかなり異例中の異例であると、まあ、よくその最高人民会議欠席したことを取り上げるメディアもあるんですけど、最高人民会議の欠席にはこれまで何度もあったことですので、はい、
そうなんです
ね、それほど重要ではありません。それよりもその太陽宮殿をその参拝しなかったことが、まず私はこの時点で、あ、これは何か起きてるなと思ったんですよね。問題はその術後のところなんですけども、はい、まあ、CNN の情報に関してですね、それを否定する情報もないし、ないんですが、
はい、
私はそのまずそのデイリー NK の内部情報によるとですね、まあ、ある程度良好だということと、はい、まあ、もう一つポイントはですね、その昨日ですね、そのキューバにですね、金正恩氏が祝電を送ってるんですよね。
へぇ、キューバに。
で、まあ、祝電となるとですね、こんなのは誰でもできるんじゃないかというような、まあ、見方もできるんですけども、実は北朝鮮っていうのは最高指導者の祝電となると、これ当然署名があるはずですので、そういった偽造っていう、まあ、北朝鮮もちろんこの嘘と偽造でと捏造で固められた国家なんですけれども、うん、最高指導者名義のことに関してはですね、意外とそういったことはごまかしはしないっていう、まあ、ことを考えるとですね、まあ、術後のある程度良好でもしかすると、はい、ある程度経つとひょこっとまた公式舞台に表舞台に現れるんじゃないかなというふうに今の時点では見ております。
そうするとこれ韓国の大統領府が言っている、
あ、すみません、ちょっと聞こえにくいんですけど、
あ、ごめんなさい、韓国の大統領府が言っている全くその何もなく正常にっていうのはちょっとそこまでは言い過ぎってことになりますか？
まあ、韓国はまあ正常にとは言ってるし、言ってますけども、あくまでも、特異動向はないということを前提にしてるわけですから、韓国は何もそういったことがないっていうのは実は否定はしておりません。
なるほど。
あくまでも特異な動向はないっていうような言い方ですからね。
はあ。これアメリカのメディアなどは、その心臓の手術というような表現もしていましたが、はい、これどういう手術だったんですか？はい、
私も心臓の手術だというふうに思います。まあ、心血管の手術だと思うんですけども。
心血管。
まあ、金正恩氏は今年から前半にですね、その体調不安説が流れてですね、流れたんですけど、私はちょっと、ね、それに関してはですね、まあ、手術を受けたっていうのもあるんですけども、前半に流れた手術を受けた云々に関してはちょっとどうかなと思うんですけども、今回は、かなりやっぱり確証高いと思ってるんですけども、それは、その手術情報があった後に公式受、の場にまだ出ていないということと、まあ、一般論としてですね、はい、やはりその体でですね、やっぱり心臓に負担がないって考える方がおかしいですよね。やっぱりあくまでも一般論です。私は医療従事者ではないので、そういったことをあまりその断言はできないんですけども、まあ、そういったことを考えると、はい、やっぱり疾患を抱えているというふうに見るべきだと思います。
なるほど。さあ、今日のコメンテーターは高橋芳さんです。高橋さんからも、
コウさん、
はい、こんにちは。おはようございます。
キム・ジョン、なんていうかな、アメリカのトランプはですね、はい、ほら、キム委員長からのレターをもらってって言ってましたけれど、北朝鮮の方が否定したって、この辺りはどういうことなんでしょうかね。
これはね、もしかすると、アメリカはその金正恩氏 の、 その心臓手術の様子を受けてです、ね、何か投げかけたっていうことも考えられますよね、探りを入れた、まあ、これに対するこの反応によってです、ね、実際、金正恩氏がどうなってるのかっていうことを判断できるではないですないじゃないですか、まあ、そうじゃないかと思うし、まあ、いずれにせよです、ね、金正恩氏とトランプさんっていうのは、まあ、アメリカと北朝鮮は対立してますけども、この二人の関係っていうのは、そんなに私は悪くないと。おりますので、まあ、その辺でトランプ氏は何かこうメッセージ投げたんじゃないかというふうに私は見ております。
今日の新聞などで結構報道されているのが、その妹の与正氏への権力依存みたいなものが結構あるんじゃないかという指摘もあるんですが、はいはい、この辺高さんはどうご覧になってますか。
権力依存っていうのはちょっとやっぱりかなり大げさですよね。そうじゃなくても、そもそももう北朝鮮っていうのは金正恩氏と金与正氏のこの2人で運営を続けてるっていう体制を固めてると私は思っております。うんうん、そう考えると、うん、はい、もし金正恩氏が今後仮に表舞台に復帰したとしてもですね、常にこの、はい、健康不安というリスクを抱えると、じゃあそれが金正恩氏が職務執務できなかった、職務が執行ができなかった時に誰がするかっていうのは与正氏しかもいないし、その体制を私は固めてるとは思うんですけども、もうすでに異常されたっていうのは、はい、ちょっと彼はこれはかなりちょっと飛ばしすぎたなと思います。これいずれにせよ与正氏が代わりになることは私はもうほぼ間違いないと。
その体制で固まってきているっていうことは、そのなんか一時期健康不安説と並んで、その権力関係も不安だみたいな話も出てましたけれども、むしろ金正恩氏のこれ権力は固まっていると見ていいわけですか。
権力不安説はこの8年間ずっと出てるし、はい、もちろんそうなるとですね、まあ、北朝鮮体制が不安になると、体制に批判的には私としてはですね、まあ、その方がある程度、まあ、好ましいという方はこれ表現良くないんですけれども、ただ現実的にですね、まあ、それはもう毎年毎回、まあ、1年に3回か4回ぐらい言われるんですけども、はい、じゃあ実際にその北朝鮮の権力が揺るがすような事実があったかというと何も出てないんですよね。そう考えるとちょっとやっぱりそれもなんていうかなりまあ、割とこう北朝鮮情報に詳しくない人がそういったことをすぐ飛びつくんですけども、はい、ちょっとかなりやっぱり飛ばしすぎかなという思うし、私は現状では金正恩体制っていうのはかなりがっちり固められているというふうに思っております。
なるほど。最後に1点、コロナウイルスの蔓延っていうのは北朝鮮で起こってますか。
これは、ね、皮肉な話なんですけども、北朝鮮はまずコロナウイルスに関してかなり早い段階から経過を示していたということがまず第一点、それと、はい、これは決して良くないんですけども、やはり全体主義国家ですので、住民の動きというのは統制しやすいですよね。そう考えると、はい、我々が思っている以上に北朝鮮では感染拡大というのを抑えられているかもしれませんけども、うんうんうん、ただもともとやっぱり医療環境というのは劣悪であるし、はい、中国との関係も深いということを考えると、やっぱりある程度コロナウイルスの感染悪影響が及んでいるというふうに見なければいけないと私は思います。
なるほど。高さん、朝からどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
デイリー NK ジャパン編集長高容疑さんにお話を伺いました。高橋さん、まあ、体制はこれ崩れてないけれども、ただ健康不安がこう最高指導者にあるっていうのは、まあ、今後どうなるかっていうのを見とかなきゃならないですよね。これ
韓国もあれですよね、うんうん、まあ、与党が圧勝しちゃったっていうので、
選挙
でね、なんか、はい、ね、朝鮮半島にいろいろと不運級っていうかね、どうなるのかと思いますね。
そしてもう一つ用意していたニュースが、中国が南シナ海に新たな行政区を設定と、これ自体は月曜にすでに報じられてましたが、茂木外務大臣が昨日抗議をしたと、強く反対するということをコメントをしております。まあ、このコロナで各国悩んでる中ですけれども、中国は出てきますね。
やりますね、うん、これ韓国はどういうふうに言ってるんですかね。
そうですよね、韓国の動きっていうのは、まあ、あんまりこう報じられてはいないですが、関係する例えばベトナムとかフィリピンっていうのはこれ、ね、当然面白くないというか、こうやって圧力がかかってくるっていうね。
でこの時に韓国はどういうスタンスになるのかっていうんで、はい、東アジアの、まあ、うんうんうん、安定情勢とかそういうのを占いますよね。
まあ、それによってはこう日本として、どう安全保障を守っていくかっていうのもかなり変わってきますね。
とこれからパートナーは韓国じゃなくて台湾になるかもしれないなとか、そんなような感じもしますよね。
これコロナ後というかコロナ中であってもそういうこと考えていかなきゃいけないんですよね、本当はね。
いや、もう安全保障は待ったなしですからね。別にアメリカがねちょっと空母かなんかでうまくいかないときね、
はい、日本が頑張らなきゃいけないと。はい、さあ今朝もこの方にお話を伺います。コロナとの戦い最前線、まさに最前線で陣頭指揮を取っていらっしゃいます東京都小池百合子知事です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今日はですねこの方にもインタビューのお手伝いをいただきます。 OK コージーアップレギュラーコメンテータージャーナリストの鈴木哲夫さんです。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
というか今回のこのインタビューも鈴木さんに橋渡しをいただいて。
いやいや、そんなことはないですよ、なんかもう長く取材をさせてもらってます、
はい。今日伺いたいテーマはですね、先日15日に発表されました東京都の緊急対策第4弾、について、これは私ざっとですけれどもこう拝見させていただくと、今まさにこう出血を止めなきゃなんないところへの手当てっていうのが本当全体の9割以上
で、
その辺が国 の、 経済対策とちょっと違うなっていうのがあったんですが、やっぱり現場に近い都っていうのはこういう対策になるわけですかね。
まあ、やはりスピード感がないとこのウイルスとの戦いには勝ち抜けないというのがまず1点。それから国は国の役割があり、都は都の役割がある。そういう中で都としてより生活者に近い皆さん の、 そのニーズを汲み取って、そして対策をですね、兵力の逐次投入ではなくって、やるときはやるぞって言ってドーンと示すことが皆さんの安心につながるのではないかと、このように考えてます。
やっぱりその兵力のドーンと投入するところで、まあ、各メディアも注目しているのが感染拡大防止協力金と、これやっぱり休ませるんだったら保証してくれってみんな言ってたことですよね。それが形になった、
まあ、そうですね、まあ、これは感染症を拡大させないために協力してくださった方への協力金なわけなので、保証とはちょっと違います、ただとにかく鶏と卵でね、お店をやっていると人が来る、人が来るからお店を開く、だけど今はその人の流れを止めましょうというのをやらなくてはいけないので、ですからこれは目的が何かというと感染症を拡大させないということが目的なんで、そこからの切り口で判断をしたのが東京都の案だということです、
はい。ちょうど3月の終わりに某 BS テレビで中継でね、知事と結んだ時に僕なんか、まあ、生意気なことを言いましたけど、まあ、僕はやっぱりある意味でまだ僕は遅かったと思うんですよね、東京都の動き。僕はもっと早くてよかったと思うし、でだけどその後その補償の話になって、とはお金あるんだから知事もう思い切って言ったらどうですかみたいな話をしたら、いややりますっておっしゃって、それでこの協力金というのがずっと出てきてて、で政治的なちょっと言い方すると、やっぱね国が結構邪魔してきてるわけですよこれね。で国との喧嘩だと僕は思うんだけど、これ頑張って東京都が突き抜けたことによって他の自治体が全部追随してきましたよね。つまり世論もそうですよ。だからもうそういう意味ではもうここは頑張らなきゃいけないし、第5弾また次は何を考えてるのか決意を僕は聞きたいんですけどね。
第5弾っていうのは様子をこうずっと毎日を見ながらですけれども、私はねこの間皆さんに、共にね進めたいのは、社会変革をこの際起こしましょうと、これをきっかけとして変えるべきは変えていくということになるかと思うんですね。でもいずれにしましてもこの感染症のスピードというのはですね、1人の人が 2.5 人の人に広げ、30日後にはですね400何人にも広がるという、それが感染症ですよね。ですからここのところは、しっかりと皆様方のご協力というのがお願いベースっていうのが何とも日本的なんですけれども、皆さん一人一人、いやこの際ちょっと変えていこうよというムーブメントにつながればありがたいなと思いますね。
東京都小池百合子知事に3日間たっぷりとお話を伺いました。知事どうもありがとうございました。
もういいんですか？
もっといいんですか？
はい、ありがとうございました。またやりましょう。
よろしくお願いします。はい、東京都小池百合子知事へのインタビューの模様をお聞きいただきました。各週木曜日のコメンテーター政治アナリストの鈴木哲夫さんにも同席をいただきましたが、今日のコメンテーターは高橋洋一さんです。高橋さん、小池知事のお話いかがでしたか？
そうですね、なんかすごく政治家らしくて、なんか分かりやすいし、なんかあれですよね、最近、小池さんの密ですっていうのがゲームになったくらいですからね。
そのようですね。このインタビューの中でも出てきた、緊急対策、この予算というものが、昨日ですね、補正予算委員会で可決ということがありました。後ほど7時40分過ぎ、スクープアップのゾーンで、この辺の中身の話から、日本の経済についても高橋さんにいい解説をいただこうと思っております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、小池百合子東京都知事のインタビューの模様をお聞きいただきました。明日と明後日、このコーナーは埼玉県知事の大野元裕さんのインタビュー、それから、神奈川、そして、神奈川の黒岩知事、千葉の、森田知事、お二方にもつないでですね、一都三県の知事総登場ということで OK 工事アップ今週はお送りしております。ぜひ明日以降もお聞きください。メールやツイッター、ニュースについてもいろいろいただいております。こちらはですね、群馬県高崎市からいただきました26歳の男性会社員の方。公務員は給料が減らないから給付金を受け取るのはおかしいという意見もありますが、一律10万円の給付についてですね、今回の給付金の目的の一つに経済対策があると思います。広島県知事は目的を勘違いしているように感じました。コロナの影響を受けた人受けない人に関係なく、全国民が10万円しっかり使い切って個人消費を押し上げるべきではないでしょうかと。なんか県職員だとかに給付された10万円をコロナ対策に活用すると、要するに県が召し上げるみたいな話なんですが、これってありなんですか、高橋さん。
いや、なんか随分せっこい話でびっくりしちゃいますね、正直言うとね。25億円でしょ、はい、25億円ぐらいだったらこの会予算作れないと普通の役人としては失格ですね。あと一方、国の方もね、10兆円ぐらいボンって出してあげればいいって。だからもう県も国もどっちともおかしいですね。
今回のこのね、10万円給付で、大体12兆円ぐらいの予算になると。ね、いやー、ようやくこれで諸外国と同じ GDP の 5% ぐらいが、一応財政出動という形になりましたけど、これでようやく旧大点になるかどうかですか。
最低ラインですけどね。
最低ライン、
ただでもね、これね、あんまり辞退すると、結果的にそのお金は財務省が使うってことになるんですよね。それはやめた方がいいから、やっぱりいただいてね、好きなところに、自分のいつも応援してる人とかね、そういう好きな人ところに使うのが一番いいと思いますけどね。
寄付だとかいろんな使い方はね、ありますもんね。
あります。はい。
続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。新型コロナ対策、東京都が補正予算案を委員会で可決。東京都は昨日、新型コロナウイルス対策で組んだ総額3574億円の補正予算について、都議会の特別委員会で採決し、賛成多数で可決しました。今日22日の本会議で成立する見通しです。この補正予算案、新型コロナ対策第4弾と銘打っておりましたが、休業要請に協力した事業者への協力金の支払いなどの対策が盛り込まれているということ、都独自のものということですけれども、これ休業保証しないと、お店開けると、これお金入ってこなくなっちゃうと困るということで、開けざるを得ないというところも結構あるわけですよね、高橋さんね。
そうですね、都は財政調整基金というのは8000億円以上あるから、楽に3000億円と4000億円の予算も組めるんですけどね。でも今度いろんな神奈川県と埼玉県と千葉県で知事に聞くでしょ、そしたらみんな財政調整金そんな元々ないですよ。千葉と神奈川で500億円ぐらいかな、埼玉なんかほとんどないんじゃないですか。100億円ぐらいしかないと思いますよ。ここで大変ですよね。
やっぱり
そういったことはできないんでしょう。
大阪あたりでもね、やっぱりそうは言ってもない袖を触れないんだということで、まあ、あの国費ね、特別地方創生の特別交付金を使うと、まあ、全体で1兆ですけれども、うん、この規模感だと、まあ、支援の額というのも限られてしまうということですよね。
そうですよね。あの47府県で分けるわけですからね、
はい、
もちろん財政によるとかいろいろとあの感染者の数とかそういうのであの軽視配分すると思いますけどね。それでも、まあ、1000億円なんては絶対に出てこないですよね。だからやっぱりこの1兆円の交付金が足りないんですよ、はっきり言えば。
ここの部分は、
全都道府県で、はい、あのもし休業補償するとしても10兆用意するとできるんですけどね、
これだけで
10兆そのぐらいのレベルなんですよ。では10兆円ぐらいあれば全く非常に簡単なんですけどね。それとも今1兆だから一桁違うってそんな感じですね。
まあ、各都道府県 の, その協力金とか名目はいろいろありますけれども、だいたい額を見るとお、まあ、20万円とか30万円とか、まあ、そのぐらい、まあ、東京都の場合は複数店舗持っていると100万円というのが出てますけれども、はい、まあ、これは結構突出して高いと、まあ、1兆円をこう半分ということになるとどうしてもこのぐらいの規模感にとどまってしまうと、しかも1回こっきりの渡し切り、
うん、そうですね、はい、だからあの大阪はまあ1500円ぐらい財政調整基金があるんですけどね、
はい、
あの兵庫はほとんどないはずなんで、あの阪神大震災があったんでね、うん、ないはずですから、
はい、
そうするとあの兵庫の方も大阪と7位で、あの、要するに50万円って書いてあるんですけど、小さく最大とか書いてあってね、
はい、
最大50万円って、だから最大払えないんですよね。
うん、
だからこういう時には、まあ国がもうちょっと1兆円じゃちょっと少ないから、
はい、
まあ10兆円ぐらい出してあげればいいのにと私は思いますけどね。
まあ、これ、まあ、今回の、まあ、補正予算、全体で、25兆円ぐらい、まあ、真水と呼ばれる、
はい、
直接ね GDP に行く財政支出が出るとこういうことになってますけれども、はい、これ、
はい、
あのコロナ長引けば、まあ、長引かなくてもだと思いますけれども、次第2弾第3弾やらなきゃいけないですよね。
あ、もう今国会中にやらざるを得なくなると思いますよ。
あ、
あのすぐ足りなくなるっていうか、だったら10万円1回でったら 1回で持つわけないじゃないですか。だから10万円はもう1回やらなきゃいけなくなるだろう、もう1回というかね、
はい、
あの 必要になるでしょうし、
うん、
それでその後も消費伸びなければ私は消費税の減税というものもね、
はい、
提示課題にはなるような気がしますけどね。
これあの高橋さんは前々からおっしゃってましたけれども、軽減税率全品目的を、
うんうん、簡単じゃないですか。
これって軽減税率の全品目的をって、軽減税率の要するにあのどこに適用するかっていうことを変えるのって法律必要なんですか、法改正。
法律です、法律、だからそのちょっとだから法律改正が必要なんですけどね、うんうんうん、でもまあ、あの、まあ、簡単、システム的には一番簡単ですからね。それでこれを何年もやると大変なんですけど、2年間ぐらいの時限措置にしとけばすごく楽、はい、簡単にできるでしょ
う。軽減税率今 2%、まあ、軽減で 8% になってますけど、 8% にこう下ろすと、 それ以上あの自民党の若手ね、国益と尊厳を守る会は 5% とか、あるいは、若手の中にはもうゼロに時限的にするべきだという議論もありますけど、これはどうですか。
あの 5% にしたら、まあ、あの真水が15兆円ってそれだけの話なんですよ。だからこれは GDP がどのくらい起こったかに応じてそれを調整すればいいだけなんで。
なるほど。
今回そもそも消費税で 7.1 起こってるでしょ、
はい、
それで 1.3 がコロナの話ですから、
はい、
これはもっと落っこちるんじゃないかなって気がしますけどね。
うーん、
だから GDP が起こったに応じてそれだけ真水を用意すればいいって、はい、単純な原理はこれだけ、それだけなんですけどね。
あ、なるほど。
だから別に最近何兆円って言わなくてもよくて、あの要するにどのくらい落っこちるか分かんないじゃないですか。起こってから実はそれに応じて決めればいいってだけなんですよ。
まあ、じゃあもうすでに10月から12月期は数字が出ている。でこれから 1,3 月期の数字が、まあ、5月のゴールデンウィーク明けぐらいに出てくるって感じですよね。
だからそのくらいにまた二次補正の話が必ず出ると思いますよ。これはすごいやって感じになって、数字が、うん、すごい数字が出ると思うんで、
うん、
だってこんだけ経済活動がやめてればですね、
はい、
これはすごい数字が出ますよ。
でそのまあ落ち込み、これどうですか、ひょっとすると1、3月期の数字が出るってことは2019年度の数字も出るじゃないですか。
あ、それはマイナス間違いないじゃないですか。
あ、もうこれ年度でマイナスいってしまうと、まあ、
そうしょうがないでしょ
う。そうするとそれ相応のこれ手当てをしないことには補うことどころか、その下がる流れを押しとどめるだけでも大変ってことになりますよね。
大変でしょう。それでそれから以降失業率がどのくらい上がるかってすぐ分かりますから、それから、
はい、
そうすると失業率ですとね、リーマンショック級にはリーマンショックみたいには戻る、上がっちゃう可能性あるんですよ。
あの当時 5% ぐらいまで行きました、失業率。
そうそう、それがこれから1年後ぐらいに1年間の間にそういうふうにだんだん上がってくるんですよ。だからそれは何も手当てしなければもう大変な、はい、失業者の時代になっちゃうわけですけどね。それが放置できないんじゃないですかね、普通は。
そうすると経済対策もそうだし、
うん、経済対策やってその失業を防止するっていうレベルなんですよ今は。で、下手するとリーマンショックは多分超えちゃって大恐慌並みになるんですよ、はい、これは。
ああ、IMF が指摘している通りですね。
それは普通に考えたらそうなんじゃないですか。リーマンショックが超えるのはほぼ確実だと思いますよ。
経済学の中で言われ、ね、基本で言われていることで、金融緩和っていうのが、まあ、金融政策がどこに効くかって、まあ、雇用に効くと。だから雇用の指標を中央銀行の一つの目標数字に掲げているところもありますけれども、そうするとこれ、ね、金融緩和も相当強力にさらにやんなきゃいけないってことですね。
今はね、今まで日本銀行はサボっちゃったんで、はい、80兆のやつを20兆しか買ってないからまだ60兆空いてるんですよね。だからとりあえずこの60兆を埋める、応えるくらいに国債をまず出すっていうのが財政政策で求められてることなんですよね。でその60兆出すとさすがにこれ GDP の 12% ですからね、
はい、
結構GDP ギャップは埋まると思うんですよ。でその後で足りなければまたさらに緩和するってそんな感じなんだと思うんですよね。
都の対策から、まあ、国の経済政策この先というところまでお話をいただきました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしております。そしてもう一つ、私飯田浩司夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。